校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今回は風と菌のシンポジウムというですね、トークイベントをやるんですけれども、その中からゲストをスタジオにお呼びしています。日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はぬか床ポットの話。今日のゲストは情報学者のドミニク・チェンさんです。こんにちは。
こんにちは。
ドミニクさんは今日これから3週間、ゴミ醤油でやるトークイベントのゲストに来てもらってるんですけれども、うん、
はい、
ドミニクさんは僕たちの世代のいろんなその IT とかその思想のトップランナーなんですけど、うん、同時にすごく発酵好きっていうですね、
うんうん、
ので僕も仲良くさせてもらっていて、
はい、
ドミニクさんをゲストにお迎えしてですね、ぬか床ボットという謎の謎のプロジェクトを紹介してもらいたいなと思ってます。じゃあドミニクさん、簡単に自己紹介を、
僕とぬか床の出会いは、
はい、いいですね、
ほぼ10年前なんですけども、うん、東京でですね IT 企業を創業した時に、うんうん、僕の共同創業者が遠藤さんという人なんですけど、まあ、彼の遠藤家に、まあ、50年ほど伝わるぬか床があって、で何を思ったか、その創業日にですね、彼がそう君に渡すものがあるって言ってきて、なんか風呂敷になんか物体をですね入れてきて、で解いたらタッパーが入ってて、何ですかこれって聞いたら、いや我が家に伝わるぬか床だって言って、で僕それまでも発酵のハの字も知らない人だったんで、はい、結構 にわかなんですけどね、つまりどういうことですかって聞いたら、いやつまりうちにねこれは50年伝わる、まあ、大事なもので、まあ、プライスレスなんだと、うん、それをまあ一緒に会社を作る君に渡す、うん、この意味わかるよねって言われて、うん、まあ、あんまりよく分からなかったけどでも結構ずしりと来たわけですよね、
うんうんうん、
でそんな贈り物を受け取ったことなかったので人生で、でもう右も左も分からないまま、まあ、ぬか床の、まあ、入門書とか自分で買って、うん、で近所のスーパー行って、まあ、本当に 150g しか入ってなかったんで、うんうん、これだけじゃちょっとつけられないから、うんうん、5キロぐらいですねこうぬかを買ってきて、で自分でこうかき回せてるうちに1週間2週間ぐらいしたら、うん、もう遠藤家のね、うん、その美味しい50年もののねぬか床においがしてきて、なんじゃこりゃっていう衝撃だったんですよね、はい、で何入れてもどんな野菜入れても美味しいから、うん、僕だからその時から2年ぐらいもう自分で漬けた野菜と漬物とお味噌汁とご飯だけで生活するっていう、
うん、すごい
それだけでももうなんていうか体が満足するぐらい美味しい漬物っていうのが、うん、まあ、初めて出会ったね。
ドミニクさんその IT とかねその思想って本当にその抽象的なものを扱いながら、うん、でも同時にぬか床ずっと育てて、うん、これすごいなって思っていて、だから2つの全然違うものの、まあ、あの間を行ったり来たりしてやってたと思うんですけど、どういう発見があったんですか、ね、で
当時今会社を創業して何やってたかというと、ぬか床全然関係なくてオンラインコミュニティを作ってたんですね、
うん、
でどういうものかというと匿名掲示板みたいなものを作ってて、うんうん、こう最近へこんだことをこう匿名でそこにポンと投稿すると、うんうん、他の人がもう匿名でこう励ましのメッセージを送ってくれて、
うん、
でこう励まされたなと思ったらその悩みを投稿した人がこうありがとうのこう念をですね、うん、コメントを送ってくれた人たちにこうクリックをひたすらこう押しまくると、うんうんうん、まあ、1分という制限があるんだけど、そこでこうわーって連打すると、うん、すげえありがとうと思ったら300回とか、ね、何回連打できるんだみたいな、でそれでこうありがとうがこう1分経って送られると、うん、自分の悩みのメッセージがこう成仏するっていうメタファーでこう、うん、ゴーンってお寺の鐘の音と一緒にこう上空に空中に消えてしまうっていう、まあ、そういう変な、ね、掲示板をつけてるんですよ、
うん、
でそれが ってるうちにこう、まあ、いろんな人が日々そこにこう後悔のポンポンポンと、だから一日にこう何千件とこう悩みを置いて、それをこう何万人という人がこう励まし続けて、でそれでこう悩みがこう空中に消えていくっていう、でそのまあ様子自体がすごく面白かったし、あのなんていうかな、なんかこう生き物みたいなね、コミュニティ全体が一種のこうそこにこう無数のこう微生物がこうわーっと寄ってはこう別のものに変わっていくっていうことをまさにやるような、ちょっとまさにぬか床みたいなコミュニティが出来上がってきた。でそれを運営しながら家に帰ると必死でこうぬか床をかき混ぜるみたいな。でぬか床も勉強していくと目に見えないんだけど、どうやらこのぬか床と容器の中に何兆匹という酵母やら菌類や乳酸菌やらがうごめいてると、でなんか入れると別の美味しい野菜に変換してくれると、でこの構造が自分の会社で運用しているオンラインコミュニティと一緒じゃないかと、悩みを投稿するとみんながわーっと励ましてくれて、悩みがこう
別の前に消えると成仏していくって、
成仏してその人がこう元気になれるみたいな、でこれそっくりじゃんと思って、でその頃からIT には発酵が足りないってことを言い始めたんです
ね。IT には発酵が足りないって言えるのはドミニクさんだけだよね。日本にはね。
でそういうことをまあこう方言し続けてたら、ある転機が訪れて、まあそれ方言してるだけでね、当時は、自分でこう平和にぬか床をかき混ぜながらこう会社を運用するっていう生活をしてただけなんだけど、ある日ワイヤードっていう雑誌の編集長から、ちょっとドミニクさっつって、いっそのことそろそろ発酵食の取材に行かないって丸投げされて、で、まあ、京都とか関東地方の酒蔵さんとかをこう回ってなんかグルメレポートみたいなことをやる、そういう、まあ、取材のお仕事をもらって、でそこからちょっと真面目に、いやもうちょっとだからただ似てるっていう、IT にはこう発酵が足りないとか IT の構造と発酵が似てるって、ただメタファーとして言うだけじゃなくて、一歩進みたいなと、本当になんかそういうことを具現化するプロジェクトやりたいなと思ってた矢先に、こうグラヒラクと出会って、っていうところからね、ようやくぬかボットの話につながる
じゃあ、そうということで今ぬかボットというプロジェクトを一緒にやってるんですけれども、ちょっとそれをじゃあドミニクさんの方からお話ししてもらいましょう、概要。
ちょうどね1年前に9月に、僕がここの2年ぐらいで始めたその研究分野の人工生命っていう、
A-LIFE っていうね、
A-LIFE っていうね、人工知能って皆さんご存知だと思うんですけど、人工生命っていうのは生命をどうやってそのコンピューターを使ったりロボットを使ったりして、新しい生命の形をこう具現化できるかっていう、そういうまあ変な学問領域があって、でそれのカンファレンスにヨーロッパに行くっていう時に平木さんを誘ったんですね。でちょうどね、平木さんの発酵文化人類学が出て、で僕も謎床っていうその思考を発酵させるみたいなメタファーの本を書いて、で結構その頃からね、頻繁にこう連絡を取り合って、でいっそのこと人工生命っていう分野に平木さんもおいでよみたいな、
で僕もなんか面白そうって思って
本当に来てくれて、
そのいろいろまあその人工生命っていう分野は面白いんだけど、ちょっとそれは割愛してですね、えらい面白いんですけど、で2人でいろいろその学会出てるうちに、なんかこうぬか床っていうものを本当になんかインターフェース化できたら面白いねって話になってきていて、要はコミュニケーションする、微生物が人間とコミュニケーションできるモデルって作れたら素敵だよねみたいな話になって、2人でそのボジョレーのちっちゃい蔵行って、あのワイン飲みながらこうぬか床ロボットってどうかなみたいな話にな
ってなって、よし作るぞって言って、最近ね、今年の9月から僕の東京の家でぬかボットって呼んでるんですけど、ぬかボット1号が動き始めて、2ヶ月間毎秒そのぬか床の中のデータをこうセンシングし続けて、で実際に毎日つけて食べて、で食べたものも全部こう感能評価して、うまいかうまくないか、酸っぱいか酸っぱくないかみたいなことをこう、つまり主観と客観をこうずっと取り続けて、でそれとぬか床の pH 値とか温度とかそのエタノールの値とかブタンとかいろんなものを取り続けてるっていうのを、まあ東京で僕ん家で始めて、でその1個作るノウハウっていうのをまとめて、でようやく昨日ね、
そう、あのぬか分けがうちにされて、
うん、
そうだから2人でなんか夜中とかチャットしながら、うん、この数値を測ったら、いやモデル化してぬか床の発酵モデルをモデル化して、そうそうそう、うん、この数値を測ったらそのどうやって微生物が動いてるか分かるみたいなのを2人で相談して作って、うん、でそれが無事動くのが分かりましたって言って、うん、山梨にぬか分けされて、うん、昨日から
第2号が
僕ん家でもそのぬかポットが動いて
る。
でそれはどういう風になってるかっていうと、例えばペアが酸性になってくると、うん、乳酸菌が増えてる証拠だから、うん、あペア 4.2 まで来たねみたいな、じゃあ乳酸菌が今元気だみたいなのとか、あとはなんかその、ガスがいろいろ出てるんだけど、うん、なんかそのプロパンとか、アンモニアとかね、うん、その悪い発酵するときに出るやつが増えてくると、うん、だんだんまずくなってるみたいなのが分かる、
うん、そうそう、かき混ぜなきゃいけない、
そうだからそうそうかき混ぜようみたいな、そういうふうになんかこう微生物がこう自分たちに話しかけてくれてるような感じができるものができたらいいなと思ってて、でその時ってやっぱぬか床ってすごくよくて、味噌ってさほっといても大体うまくなるじゃん、
確かに
ぬか床ってコミュニケーションしないとダメになっちゃうから、
ぬか床僕だからこの10年で3回腐らせてやってるから、つまりなんか経験値貯めてもなかなか難しいと、でより多くの人にこうぬか床の素晴らしさに触れてほしいという思いがあって、だからその初心者にとってはうまく腐らせないためのいわゆるこう IoT 化、ぬか床の IoT 化してあげて、まあ失敗させないようにこう情報を可視化させてあげると。でもそれだけじゃなくて、そのうまくなった人ももっと上手にこうぬかの中のこう菌類たちとこうコミュニケーションするっていうか、だから全自動には反対なんですよ。だからよく言われるのが、じゃあそのぬかボットの中にこう自動かき混ぜ機みたいなものを入れたら何もしなくて大丈夫ですねと、ああいうことをコメントとしてもらうんですけど、それは全くダメで、やっぱりこうダメな理由2つあって、1つはこう人間 の, あの皮膚の上に存在していると言われている常在菌がちゃんと混ざる、
う
ん、そのことによって、
う
ん、まあ、自分の体内の微生物層とそのぬか床の中の微生物層が混ざり合うっていうのが、うん、まあ、これはほとんどこう哲学的な意味を持ち始めると、うん、でもう1つが、まあ、全自動でやることによって自分が何の手入れもしなくなるということによって、うん、自分がそのぬか床と関係してるっていうその主体的なね、その意識っていうものが、うん、なくなってしまったら、それはもはやぬか床ではない別の何か。
確かに怖い。
いやすごいんだよ。だドミニクさんはさ、うん、こう発酵をやっぱ哲学的にやっぱ扱うんだよ、うんうん、これは、うん、僕らはどっちかというと本当にテクニカルな発酵の人たちだけど、やっぱ確かにそうかもって思うんだよ、
うん、
あの野望があって、うん、ドミニクさん僕も世界を回るっていう、うん、一応イタリアに行くことが、まあ、そう決まっていて、
来年の3月1日から9月1日まで
ぬか床ボット持って、
そう持ってイタリアで展示して、
ミラノでミラノトリエンナーレっていうデザインのトリエンナーレそこに呼ばれて、
ぬか床出るんだ。
そう
だからもう公開実験みたいな感じで、そうイタリアで果たしてぬか床は醸せるのか、
ね、だから日本のこの発酵の思想っていうのが海外でどんな風に受け入れてもらえるのかなっていうことをちょっと最近話してて、ね、面白い展開になるといいなと思ってます。
なんか発酵かける何々って無限大ですね、
うん
うん、
なんかあの IT には発酵が足りないっていうところからだいぶ遠く飛びましたねドミニクさんね、
まあ、だからここでぬかボットで得られた知見をもとに、今度はじゃあその発酵する SNS ってのは何なのかとか、うん、発酵するチャットアプリって何なのか、発酵するブロックチェーンとは何かとか、ね、
うん、
AI が発酵するって一体どういうことなのか、発酵しないんですよ今の AI は。ただ決められたプログラムをひたすらこなしてるだけで、うん、ただの機械なんだけど、
うん、
発酵することによってこう人間とね、もっと深い関係性を結べるって、うん、そういう風にしないと今の IT はもう全然ダメですね。
すごいな、
いい話だね楽しいねこれはね、は
い、今日のゲストはドミニク・チェンさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。